強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長ならポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社日報ステーションさんにお伺いし、日報コンサルタントの中塚よしきさんから日報の活用法についてお伺いしたいと思います。中塚さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は日報による営業力強化についてお伺いしたんですけれども、今回は日報を活用することによって財務分析をしましょうということ
で、はい、
中塚さんの得意分野と聞いたんですけど。
そんなことはないです。もう大の苦手です。いまだに損益分岐点を出す計算とか、自分の独自の計算でやってますので、はい、
いや大丈夫です。
はい、
でも財務分析って言ってもちょっとやるだけで効果出るっていうのが私経験的に分かってて、
はい、
業績うまくいってない会社って、
はい、
それ全てと言わないですけど、業績がうまくいかない要因の大きな割合って社長が数字を使ってないっていう。
そうですね。僕がやっぱ思うのが、何の数字をちゃんと把握しておけばいいかが分かってらっしゃらない方が多かったんですね。まあ、僕のお客さんで言えば、やっぱその税務会計と財務会計と管理会計、この3つの会計があるよねっていうことを知ってらっしゃらない方がやっぱ多かったんですよ。まあ、税務会計っていうのが、まあ税理士さんが、まあ税金をかけるためにその見てらっしゃる会計方法ですよね。で、財務会計っていうのが投資家さんたちがそのまあ今この会社の利益はどのくらいあって、でそしてそのこれから期待値としてどのくらい成長するかっていうのを見ていくのが財務会計ですよね。で、経営者が見ていかなくちゃいけないのは管理会計といって、その部門ごとにどんな売上が出てるかだったり、またその部門ごとに経費がどのくらいかかってて、でどのくらい粗利があって、で最終的な利益がいくらになるっていうことが大切なのかなと。だからまずはその管理会計をしっかりと勉強していただきたいっていうのが僕の思いで、今回こういった内容を入れさせていただきました。
はい、中小企業の方の財務分析って、はいはい、結論から言えば管理会計だけでいいと思うんですね。
そうですね、そうです、
はい、で管理会計っていうとちょっとなんか堅苦しい言葉なんですけど、まあ、管理会計っていうとちょっとなんか身構えちゃうと思うんですけど、これは名前の付け方は間違ってるっていう人もいて、私もそれに賛成なんですけど、はいはい、管理会計じゃなくて経営会計って変えるべきじゃないかっていうんですけど、私もそう思うんですね。管理っていうとなんか漠然としてるんですけど、経営会計っていうと経営に必要な情報を集める会計っていう意味になると思うんですよね。まあ、管理会計もそうなんですよね。経営者が管理活動のための会計っていう意味で使ってると思うんですが、ちょっと管理会計だともう数値をこねくり回すだけじゃないかってイメージ持たれちゃうと思うんですけど、経営に重要な情報を得るための会計って考えたら、まあ、経営会計って思えばいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まさに管理会計をこの日報を通して実践できるってことですよね。
そうです、そうです。まあ、まずは毎日売上がいくらあって何に経費を使っているのかっていうのを知ることですよね。でそれの累計を見ていくことなのかなと思ってます。
会計のもう一つの活用されない要因っていうのは、1ヶ月経って前月の情報が分かるみたいな利用の仕方をしている人が多いんですけど、別に会計事務所の作るデータを待つ必要なくて、その日報に今日の売上いくらと仕入れいくらって書くだけで、毎日その月の売上いいかどうかってリアルタイムで分かるんですよね。
そうです、そうです。
で大変失礼なんですけど、会計事務所さんそこまで言ってる事務所さん少ないので、自分で日報つければ会計事務所さんに頼らなくても自分で会計データ分かるんですよね。
そうですね。把握するっていう部分では会計事務所さんを使わなくて僕はいいと思ってます、うん、ただし先ほど言ったように税務会計ですよね。いわゆるこの経費はどの科目に当たるのかだったり、それに対して税金がどのくらいかかるのか、まあ、そういった部分で、まあ、税理士さんを使っていただければいいのかなと思っております。
管理会計なんで、管理会計って誰に出すかっていうと誰にも出さなくて、経営者って言いますか、会社の内部だけで使う情報なんで、ある意味正確じゃなくていいんですよね。
そうですね。
で税務会計とか財務会計って 例えば税務会計は税務署に出すし、財務会計は銀行に出すから正確じゃなきゃいけないんですけど、管理会計は社長が使うだけなので速さが大切なので、
そうですね、
正確さはあんまり気にする必要がないんで、科目はどうのっていうのはそれは税法で決められますたりしますけど、社長が自分の使いやすい科目でどんどん決めちゃっていいと思うんですよね。
だから科目っていうよりも項目でもいいのかなと思うんですよね。
そうですよね。
もうガソリン代がいくらとか、ざっくり月次採算表って表現させていただいて、で実はあの弊社の月次採算表、まあうちで使ってる実際の月次採算表あの出しているのですが、でさらにですね、この本に出してる日報ステーションの例っていう風に出てるんですが、これ確かうちの2017年の3月の、まあ、のざっくり月次採算とで括弧数字は少し変えていますって書いてるんですが、なんと実はこれ変えていないというですね、そのまんまを出してるという、はい、でこれはいわゆる僕が、まあ、事務員さんにお願いして月末から翌5営業日以内に作ってもらいたいってお願いしてるものなんですよね。だからこの月次採算表をうちの事務員さんは月初作るためにバタバタしてるっていうような形でやってもらっています。でこれ見ていただいたらもうコピー機のリース補修費とか書いてますが、実際は何で書いてるかって言ったら森池さんって書いてるんですねそれ森池さんがコピー機リースしていただいてるんでですね、それとかあと警備会社もアルソックさんって書いておりますとか、そういうように経営者がパッと見てこの経費は何だって分かるようにされてたらいいのかなと思います。
そうですね、全然気にしないで好きなようにできますしね。
であとはその毎月ごとの現金残高と通帳残高ですよね、まあ、金庫の中にいくらあるのかっていうのと、通帳うちは今全部で5個に分けておりますので、その5個の通帳が残高いくらになってるのかっていうのを、ここは月末ではなくて月初5日目の数字を確認しているところでございます。
逆に言うと管理会計活用してない会社って税理士さんのやり方だけに縛られちゃってると思うんですよね。
ありますね。
だからなんか苦手意識持っちゃうと思うんですけど、自分で好きなようにやっていいと思ったら数字活用したくなりますよね。
どうしても人ってわからないのが5個とか出てきたらもう嫌ってなっちゃうんですよね。だからもう科目の販売管理費とか聞いた瞬間、販管費って何みたいな、そういう風になっちゃうと思うんですよ。それとか租税効果って何みたいな、でそれがやっぱ積み重なって苦手意識が出るのかなと思っています。
で固定費ですよね、そのリース料とか家賃とか、うん、それから水道光熱費とかって大体固定的なんで、私計算する必要ないと思うんですよね。
はい、
毎月もう前もって1年分埋めちゃっていいと思うんですよね、
うんうん、
だから逆に言うと固定費がこんだけあるから、あらりでその固定費を上回らなきゃいけないっていうのが分かるんで、うん、そういった管理を日報の上でできたらすごい、今月は黒字か赤字かっていうのは月の半ばで分かるわけですよね、
う
ん、
そうです。
だから日報を使うとタイムリーな判断ができるっていうことですよね。
そうです。でもっと言えば、例えば赤字か黒字かギリギリの会社とかであれば、今いくら必要なのかっていうのを正確に把握することができたら、どこに行けばいいかっていうとか、どこに営業行けばいいかとか、どこでお金借りればいいかっていうのがより正確な判断ができるようになるのかなと思っています。それが皆さんやっぱざっくりしてるんで、いやどこに営業行こう、どこに営業ってなっちゃうのかなと、とかどこに借りに行こうみたいな、そこで金額がはっきりしたら、あここに行けばいいってより答えが出やすくなると思ってます。
一応私は元銀行職員なんですけど、中塚さんの本に書いてある資金繰り表って見たら、これってすごく銀行の人見たら助かる資金繰り表になってまして、お金を銀行に借りに来る人って、これ出してください、この資料出してくださいってよく依頼されて、そこで頭を抱えちゃう人多いと思うんですけど、これ中塚さんの本に書いてある資金繰り表とかそのまま出せばいいんで、わざわざ作る必要もないし、中にはね会計事務所に頼んで作ってもらうから時間かかっちゃってなかなか融資受けられないっていう場合もあったりするんですけど、自分でやればいいし、銀行の人も正確じゃないこと分かってるんですね。なんか正確じゃなきゃいけないみたいなことを言うんですけど、意図的にね間違ってたりとか、すごい大きな間違いはダメですけど、ある程度のズレ自体は銀行が分かってるんで、本当に中塚さんの本に書いてあるフォーマットをそのまま銀行に出せば融資受けられるなっていうのは分かりますね。
もちろん弊社はこれで受けております。
中澤さん借金してるんですか？
もちろんですよ。でないとやっぱその、まあ、時間をお金で買うっていう考え方なので、やっぱ借金しなかったらやっぱこのペースで伸ばせないですよね。
それって中塚さんの本の、
はい、
推薦文を書いてる銀行さんですか？
あ、もちろんですね、はい、もちろん借りております、借りております、
ね、はい、いきなりこの本の一番最初に、
はい、
推薦文書いてる人、
はい、
いまして、 なんていう銀行さんでしたっけ。
最強銀行さんでございます。
最強さん、世界で最強の銀行、
はい、西野京の
方ですね。はい、そうですよね。中塚さんの本は銀行の頭取が推薦文を、は
い、そうだからもう怖いですよね。頭取の名前を怪我したらいけないと思ってて、
じゃあますます責任重大ですね。
はい、頑張ります。
話はそれましたけども、はい、銀行融資も日報役立つということで、今回は日報による財務分析の仕方についてお伺いいたしました。またこの続きは来週お伺いしたいと思います。中塚さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。